プレジデントオンライン音声版。
子供を設ける人が少なくなっています。どうしてなのか考えていきたいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、どんな子育て支援があっても産まない方がコスパがいい、若者が子供は無理と判断する本当の理由という記事です。こちらの記事は、文筆家ラジオパーソナリティの三田寺圭さん、通称白まんじゅうさんっていうねあだ名があるんですけれども、この方の寄稿になります。リードをちょっと読みます。日本の少子化が深刻化しているのはなぜか。三田寺圭さんは、電車で子供が少しでも騒ぐと厳しい視線を向けられ、場合によっては怒鳴られたり、撮影して SNS で晒されたりすることもある。こうしたギスギスした緊張感の高まりは、子供を持つことに心理的なリスクとためらいを感じさせるには十分だというとなっています。ちょっと私事ですが、今42歳で2人の子供がおります。5歳と下の子がちょうど2歳に、両方男の子なんですけども、今42歳で5歳の子供ってことは、僕が最初の子ができたのが37歳の時ですかね。結構遅いですかね。平均出産年齢、女性ですけれども、これでいくと多分30歳以下ぐらいが今平均なんだと思います。平均初婚年齢もそれぐらいですかね。37歳、うちの妻は私と同い年なので、そうですね、37歳の時に初産ということになりますね。35歳以下までに出産するというのが望ましいというのが医学的に言われていることなので、ちょっと遅い出産だったのかなと思うんですが、子供は可愛いですよね。これ聞いていただいてる方も、お子さん持ってらっしゃる方も多いかもしれませんが、驚くようなことが多くて、最初思ってたものとは全然違うんですけども、それがまた面白いですよね。大変なこともね、ちょこちょこありますけども、非常に面白いので、いつもありがとうというふうに言っているんですけども、ただ、実際に子供を持ってみないと、これは全然わからないことだなって感じますね。僕も若い頃っていうか、結婚する前なんかは、なんで子供なんか持つのかななんていうふうに思ってたぐらいで、めんどくさそうとかですね、自分の時間が持てなくなるんじゃないかっていうふうに思っていました。で、それはいずれも事実でですね、自分の時間も持てなくなるし、めんどくさいことも多いし、大変なことは多いんですけども、それを、上回って、上回るっていうか、量の問題じゃないような気もするんですよね。子供を持っていた時と持っていない時で生活が全く変わるので、自分の価値観も大きく変わるということを実感しています。別にね、子供がいなくても子供がいない人生で、それはそれでよろしくやってたのかなとも思うんですけれども、今となってはちょっと想像できないというかですね、それぐらい、存在が大きいなというふうに感じます。教科書的っていうか、つまんないこと言ってるなというふうに思われるかもしれないんですが、そういう感じがあるんですよね。あるというか、そういう感じを抱くものっていうのは、子供を置いて他にないのかもしれないなというふうにも思います。あとは、仕事を変わるとかですかね。僕も一度転職をしてまして、職場が変わるとね、いろんなものが全く変わりますよね。人間関係も変わるし、仕事の内容も変わるし、僕の場合住んでる場所も変わったので、そうすると、いろんなことがね、変化で、変化は楽しいですよね。大変なこともいっぱいありますけれども楽しい。子供もね、変化っていう意味では本当に大きい存在なんだと思います。このね、子供がいると面白い、楽しい、変化があるっていうことについて、世の中にちょっとネガティブな情報が多いんじゃないかっていうのが、おそらく三田寺さんが書かれていることで、私もそう感じますね。 三田寺さんのこのエッセイ、の記事で冒頭に出てくるのは、高齢の男性がですね、電車の中で、ギャーギャー泣いちゃってる赤ちゃんの遠くでですね、親は泣き止ませることはできないものかね、とね、声を上げていた。三田寺さんがそれを見た。どの男性が声を上げてたかっていうのははっきりわからなかったんだけれども、その男性の、苦情ですよね。泣いてる赤ちゃんに対する。それが、電車の中の空気をこうピリピリさせて、お母さんが申し訳なさそうに赤ちゃんを揺すってですね、泣き止ませようとしていて、でも泣き止まないんだ。そういうのを見ると、申し訳なく思うお母さんはかわいそうだなと思いますし、そういうことを言う高齢男性はどうかなというのも思いますけれども、それより何より、そのピリついた空間に居合わせた乗客がどう思うかっていうことが重要なんだと思います。いやね、そんなこと言う年配男性とんでもないなって僕も思うわけですけども、そういう声がある種通ってしまうような空気が今の日本社会にあって、電車の中でもそういうことを言ってしまう人っていうのが結構いる。いかにもありそう。それがね、これはなかなか面倒だぞ。子供を持つっていうのはこの国では結構リスクかもしれないな。コスパが悪いなっていうふうに思わせる効果があるような気がしますよね。で、それを解消するっていうのは結構、難しい。なかなかこういう空気って変わらないものですよね。それに、こういうことをこうやっておしゃべりできるように客観的に考えられる人であれば、そこまで左右されないかもしれませんけれども、みんながみんなそういうわけではないと思うんです。なんかね、子供に対してネガティブな印象っていうのを一度持ってしまうと、意識的にも無意識的にも子供を持つ、結婚する、そういうことに対して否定的、ネガティブになっちゃうっていうことはあるんだと思うんですよね。年齢も関係しますから、そういうふうに、避けていくと、結果として結婚できない、子供がいない、そういうこともあるのかな。選択的にね、子供を持たないっていうのは全然尊重されるべきですし、もしくは何らかの事情でね、お子さんができないっていうのもあることだと思いますし、うちも不妊治療で結構大変だったので、そういうことはある程度わかるつもりというか、非常に大変なんですよね。不妊治療って、子供ができるまでやめられないみたいな側面があって、うちはたまたまできたから本当に良かったんですけれども、それがね、結果が出ないと、落ち込むし、どこにこの気持ちをぶつけていいのかっていうのが本当に難しい。で、どこまで諦めずにやるかっていうのも本当に難しいんですよね。なので、それはまた別の話かなと思うんですけども、ただね、子供を持つことに対して否定的な空気ができてしまう。で、その結果、何が起きるかっていうことは、いろいろ考えておかなくちゃいけない。ちょうどいい、いいとは言っていけないのかな。韓国の出生率というのが下がっています。で、これ韓国全体で 0.8 を切るようなものになっていて、首都ソウルで行くと 0.5 だそうなんですよね。合計特殊出生率ということですけれども、これね、二人の人間から一人の子供が生まれるわけですから、そこで 0.5 っていうことは、人口を維持することも難しいと。いうような状況ですよね。どんどんどんどん全体の人間が減ってしまう。日本は 1.2 ぐらいですね。これ下げ止まっていて、日本の少子化が非常に深刻だと言われるんですが、実は一人当たりの女性が産む子供の数っていうのはあんまり変わってないんですよね。少子化が深刻だというのは、女性が産む子供の数が減ってるのではなくて、結婚する人の数が減ってるということが最大の問題です。で、これはうちのサイトでも、何度も取り上げていて、特に荒川さんというね、方が、うちで何度もそういう分析を出しているので、興味のある方はぜひご覧いただきたいんですけども、結婚できない。一番の問題は収入だというふうに見られています。結婚するにはお金がかかる。そう思っているので、お金がない人は結婚ができない。裏を返せば、お金のない人とは結婚したくないよという人も多くてですね。そうすると、結婚できないスパイラルみたいなことになりますね。昔はそういうこともなくて、 まあ、一人口では食えないけれども、二人口では食えるみたいなことをね、昔はよく言って、まあ、自分で一人では難しいんだけれども、まあ、なんとか夫婦でやっていけば意外と食えちゃうよ、みたいなね、ことがあったんですけども、まあ、そういうのは、今だと計画性がないとかでね、言われちゃうのかもしれませんね。まあ、とにかくそのリスクを小さくしたい、コスパを良くしたい、そう思っていると、いや、これは結婚なんて一番コスパ悪いよ。子供を持つなんてとんでもないよっていう、そういう考え方になるんだと思います。三田寺さんもね、まあ、こんなこと書いてますね。ちょっと読みましょうか。そうした文脈を踏まえて考えれば、今政府が提唱している3人産んだら大学無償化は、一見すれば子育て世代に寄り添っている政策のように見えるかもしれないが、学歴競争、受験戦争への参入人口を増やす、大学進学以外の間口を相対的に狭めてしまうせいで、たとえ数百万円程度の経済的便益があったとしても、それを帳消しにしてしまうほど、親としての精神的負担は大きくなってしまう。結局、教育投資を支援する政策をはじめとした子育て支援策がいくら出されようが、子供を作ってしまえば、社会に迷惑をかけない、世間に顔向けできるちゃんとした親をやることには変わりはない。最初から子供を作らなければ、公共の場で、正しくない存在になるリスクをゼロにできるし、なおかつプライベートを全部捧げて子供の人生の責任を取るちゃんとした親という倫理的責務を課されらずにも進む。そう考えれば、なんだかんだ言ってもやっぱり産まない方がコスパがいいと考える人が増えることはそれほど不思議ではないし、現に中国や韓国はそうなっている。そうなんですよね。だから、まあ、政府はね、今一生懸命子育て支援策っていうのをやっていて、まあ、僕らみたいな子供を持つ世代からすれば大変ありがたいことなんですけれども、まあ、子供を持つコストというのをいくら下げても、子供を持つリスク、まあ、そこがね、フューチャーされると、結局結婚にも二の足を踏むし、子供を持つことにも二の足を踏むっていうことになりやすいですよね。まあ、統計的には結婚すると多くの人が子供を持つので、一番の問題、少子化の一番の問題っていうのは結婚であるというふうに言われているんですけれども、子供が欲しくて結婚するっていう人も結構多いと思うんですよね。まあ、そうすると子供を持つことが難しい。子供を持つというのが理想的な生活とは思えないという人が多ければ、これは当然結婚するということにも後ろ向きになりますし、わざわざ結婚しなくても楽しく暮らせるよねっていうことがあれば、まあ結婚する人減りますからね。子供も減ってしまうと。まあ子供が減る、まあ少子化っていうのが何の問題なのかっていうと、これ結構難しい話だと思います。別にね、日本が少子化進もうが私たちには関係ないって言えば関係ないので、日本っていう大きな主語を出されても、なんじゃそりゃっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですよね。僕もね、まあそういう、どちらかっていうとそう思いますね。まあ日本って言われてもね、日本の未来をなんか託されても困るなという気がするんですが、ただ、子供を持つ暮らしの豊かさっていうのに、触れられない、避けてしまう。まあ、豊かさよりもネガティブなことに目が向いてしまうっていうのはすごい、悲しいことだなと思います。うちのサイトでもね、できるだけポジティブな話を出していきたいなと思っているんですけども、まあ、その結果、裏の裏みたいな形でこういう記事も出てるというふうに理解いただきたいんですが、だから、やっぱりね、子供を持つことにネガティブ、リスク、そういうような報道が多いですよね。虐待の話、お金がかかるという話、受験競争、まあそれに巻き込まれて大変なんだ。そういう話が本当に、まあ多いし、そうするとなんか暗くなっちゃいますよね。日本の景気が悪いってよく言われますよね。まあ最近景気良くなってきたんだと思うんですけど、景気ってこれすごい面白くてですね、景気動向調査っていうのを例えば日銀が毎年やってるんですけれども、これどういうふうにやってるかっていうと、街中の人にですね、今、景気いいですか悪いですかって聞いてるんですよ。聞いてるんですよ。すごい数字とかじゃないんですよね。景況感って言うんですが、今の景気がいいか悪いかっていうのをいろんな人に聞く。 で、その人たちの感じ方をある種統計的に出してるんですよね。どういう職業の人に何人ぐらい聞くかっていうのは毎回毎回同じにしていて、その景況感というのの変化というのを見ているんです。だから景気が悪いっていうのは、みんなの気持ちが明るいか暗いかっていうことなんですね。で、この明るいか暗いかっていうのを決めるのは、未来に対する感じ方なんですよね。日本の将来未来っていうのが明るい。自分のお金が減りそうか増えそうか。そのことが、やっぱこう、景気がいいか悪いかっていうことと大きく紐づいていると言われています。で、この少子化の問題っていうのは、日本っていう国が将来明るいか暗いか、増えていくのか減っていくのか、富むのか貧しくなるのか、まあそのことと結構関係があるだと思うんですよね。子供の数が減って日本人の数が減れば、それはなんか日本人としてはこう貧しくなってるっていうか寂しい国になってるなというイメージが湧きますよね。だからまあ問題なんだということになると思いますし、これが逆にね、日本人は増えている。日本は楽しい国だ。こういう楽しい国に子供をどんどん増やしていこうっていうふうになると、まあ景況感と同じように感じ方も全然変わってくるんだと思います。三田寺さんがね、最後に書いてるのは、命を大切にしすぎたせいで命が生まれない社会になっているという逆説なんです。これ非常に難しくて、まあこう書いてるんですよね。全く皮肉としか言いようがないが、今ほど社会が安全でも快適でも自由でも平和でもなく、親の責任も子供の人生もはるかに雑に扱われていた時代の方が、たくさんの子供が生まれていた。これも結構重たいですよね。出生率が高い社会っていうのは、まあ、途上国っていうかね、まだまだ、経済的にも、社会的にも、未成熟な国の方が子供がいっぱい生まれるということが統計的に分かっているので、で、あらゆる国で、社会が発展すると出生率っていうのは下がることが分かっています。だからどうしたらいいのかなというふうにも思いますけれども、まあ、一人の女性がね、7人も8人も子供を産むっていうのはやっぱり、生物学的にも負担が大きすぎるし、僕はあんまりいいことじゃないんだろうなと思うんですよ。どこの国でも基本的に2人ぐらいで落ち着くっていうことが分かっているので、まあ多分それぐらいがいいんじゃないのかなというふうに思うんです。だそれぐらいの出生率というのが確保できるというのがいい社会だと思いますし、じゃそのためには別にね、親の責任とは子供の人生を雑に扱う必要はなくて、どれもきちんと尊重されるべきなんだと思うんですけども、これから社会が良くなるよ。まあ、子供が出てきて、まあ、子供が出てきたら楽しいよ。親も楽しいし、子供も楽しいはずだよっていう、明るい気持ちになる、まあ、なれるようにすることが非常に重要なんだと思います。まあ、そんなことをどうやって、みんなで考えていくか。うちはね、おかげさまで楽しくやらせていただいていて、で、今後ね、どういうリスクが降りかかってくるかわからないので、もしかしたら、本当に悲しいようなことが起きてしまうかもしれないんですけれども、まあ、それも含めて変化として、包摂できるような、いろんな変化をみんなで分かち合いながら、ある種人生の豊かさを楽しむっていうことができれば、いいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、だから、まあ、冒頭のね、子供を泣き止ますことはできないのかねなんていうおじいさんは、まあ、早くご退場いただいてですね、まあ、みんなでそれを抱きしめていける、まあ、そういう余裕のある社会っていうのになっていくといいなと本当に感じます。皆さんはいかがでしょうか。ということで今回はどんな子育て支援があっても産まない方がコスパがいい、若者が子供は無理と判断する本当の理由という記事を紹介しました。この番組ではお便りを募集しています。今募集しているメールテーマはあなたのおすすめ回を教えてくださいというものです。プレジデントオンライン約250回放送してますけれども、その中でこの回のここが面白かったよというのを教えてください。ペンネーム、お住まいの都道府県を添えて、こちらのメールアドレスまでお送りください。podcast@president.co.jp、podcast@president.co.jp です。また、Apple Podcast の概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしています。こちらからでも OK です。 それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。